出エジプト記の3章の13節から14節です。2節ありますけど、共にお読みしたいと思います。出エジプト記の3章の13節から14節です。せーの。モーセはまだ不安だった。私がイスラエルの人たちのところへ行って、創造主が私を指導者として立てられたと言っても、彼らがそれではその創造主は何という名前なのかと言ったら、何と答えたらよいでしょうか。創造主はモーセに説明された。私はあらゆる存在の根源である。だからイスラエルの人たちにはこう言ったらよいだろう。あらゆる存在の根源でいらっしゃる創造主が私を指導者として皆さんのところに使わされたのです。アーメン。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天のお父様、一人一人ここに集めてくださってありがとうございます。主よ、どうぞ今日捧げる礼拝があなたに覚えられ、またあなたの素晴らしさを賛美する、また覚えるその礼拝になることができますように、どうぞ導いてください。特に、結婚生活の中で楽しいこともあれば、いろんな大変なこともあるお母さん方、また奥様方を祝福します。主よ、どうぞその論にあなたが上からの慰めと励ましを与えてくださいますようにもお願いいたします。今からの時を主にお委ねして、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。今日はですね、来週が総愛のいよいよ20周年になります。まあ、20年間の歩みを振り返る時ですけれども、先週に続いて総愛のビジョンについて少しずつ学んできています。まあ、先週もですね、総愛のビジョン3つにまとめることができますよって話をしましたけれども、今日もちょっと復習してみたいと思います。総愛のビジョンを3つにまとめることができます。1つ目は何だったでしょうか。創造を信じる信仰ですね。創造から黙示録まで聖書を信じる信仰で、2つ目は神の名の再検討ですね。みんなが使っている神の名、このままでいいんだろうかということを検討していく、もう一回考えていくことが総愛のビジョンでした。3つ目は、せーの、 99% への伝道ですね。これから今日の午後、411-411の伝道の学びもありますけれども、みんなが宣教師になって出ていく、 99% に伝道しましょうというのが総愛のビジョンでした。まあ、この中でですね、過去2年間の間に来られた方が約 25% いらっしゃいますので、もう一回総愛のビジョンについて少し学んでみたいなと思いますけれども、新しく来られた方々が、あ、総愛はなんで神を使わないんですかということを時々聞かれます。今日はそのことを少し考えてみたいなと思いますけれども、その前に一つ皆さんにクイズを出したいと思います。総愛の中で一番多い名前は何かご存知でしょうか。男性と女性、名字は除いて名前だけです。ピンポン当たりです。陽子ですね。はい、女性は陽子が3名もいらっしゃいます。陽子、ね、男性は何でしょうか。男性、私昨日ですね、昨日一昨日かな、ずっと修法牧師を見ながら、教会のメンバーの名簿を黙想しながら探してみました。これ同じ名前は見つかりませんけれども、共通点、何々氏っていうのが2人いますね。たけしはいません。さとし、もとし、氏ですね。何々氏っていうのがいらっしゃいます。それに点々をつけて、じ、ゆうじさん、ゆうじですね。氏っていうのがですね、教会の中にはいらっしゃいます。ですから総愛で多い名前なんですか。女性はダントツで陽子、そして男性は何々氏ですね。じゃあ横の方に言ってみましょうか。あなたは今日から陽子です。もし総愛がですね、ここには陽子が多いから、女性はみんな総愛にメンバーに入るときに陽子という名前に改名してください。男性はメンバーになるときに何々氏、前は何かいいですか、何々氏に変えてくださいと言ったら、皆さんどうするでしょうか。まあ、韓国ではですね、キムさんが多い。石を投げればキムさんに当たると、そんな言葉がありますけれども、キムさんが多い。じゃあ韓国の人はみんなキムさんかというと、そうではないんですね。うちの教会にキムさんほとんどいらっしゃいませんけれども、いろんな名前が実はある。もし皆さんが総愛のメンバーになれば、今日からもう関係なくみんな陽子ですよって言ったら、おそらく気分が悪いと思います。もちろん陽子さんがダメというわけではないですけれども、いろんな皆さんの親が、周りの方々が考えて意味を込めて作ってくださった名前がそれぞれついています。でもそれをみんな陽子にしてしまえ、みんな何々死にしてしまえと と言ったら、おそらくみんなとなるかなというふうに思うんです。でも残念ながら私たちが教会で使っている神様っていう言葉は、みんなが考えてこれがいいといった名前では実はないんではないかな。私実はこれから5年か6年にわたってこれについて博士論文を書きたいなと思っていますけども、それをちょっとこう調べています。でもみんなが考えて、じゃあ神様にしようといった名前ではないんではないかなと、私こう調べながら少しずつ分かってきました。今日は少し歴史のことについて、それから聖書について学んでみたいと思います。さあ、これから少しだけ歴史の授業をしたいと思いますけども、この日本にキリスト教が入ってきたのは、以後よく広まるキリスト教のザビエルの時代です。はい、次ですね、はい、ザビエルさんが以後よく広まるキリスト教、1549年に種子島にたどり着いて、まあ、その時はカトリックですけれども、カトリックとして広めようとした時に一つの悩みがありました。それはこの聖書が語る主をどうやったら日本人の方に伝えることができるだろうか、うまくその名前を皆さんに伝えることができるだろうかというのがザビエルさんの悩みでした。その中で彼はですね、まあ、デウスという言葉が固有名詞と使われていましたが、それを表す、デウスともともと輝くもの、光という意味ですから、それを日本語で表す対日、太陽の太、まあ、太陽の太陽ですか、大きな輝くものということで、対日っていう言葉を最初使っていたんですね。対日ですから、こう伝道するときに対日様がと言いながらザビエルさんは伝道していました。でも伝道するにつれて、だんだん日本の宗教が分かるにつれて、あれ、これ他の宗教でも使ってるということが分かり始めたんですね。ですから対日様がとザビエルさんは創造主のことを、主のことを伝えようと思っても、向こうはだんだんあれ、私たちの周りにいる神様と同じ名前使ってるね、あれあれっていうことで、ザビエルさんには悩みをこう持つようになりました。それでザビエルさんは、じゃあ元々の固有名詞に戻そうということで、デウス様という名前にこう戻して使っていたのが、この以後よく広まるキリスト教からしばらく続くキリスト教の歴史の中で使われていた言葉ですね。ですから、いろんな歴史を見てみると、デウス様がデウスというこの言葉を日本語の漢字にこう直してみたりとかしながら、この言葉がずっと残っています。でもこの日本が神様っていう名前に変わったのは、私たちが歴史で学ぶ黒船の時代、黒船に乗って誰が来たでしょうか。歴史を覚えてペリーさんがやってきましたですね。ペリーさんがやってきて、日本を開け、開国しなさいということで、ペリーさんが1850年代に日本にやってきて、黒船にやってきて、開国をしてくださいということでやってきたのが、この新しい聖書の時代の幕開けになりました。でもこの、実はペリーさんがやってくるこの時代を前後して、中国ではこんなことが行われていました。中国の中でどうやったらこのデウス様を表すことができるかということで、中国の聖書の翻訳の中、いろんな流れがあるんですが、2つの流れに分かれてしまった。一つは上帝がいい、まあ、中国でシャンティーですか、シャンティーという言葉がいいということを推すイギリスの宣教師、それからヨーロッパの宣教師は、シャンティーがいい、この聖書を語る主はシャンティーがいい、上帝がいいんだということを訴える方々と、アメリカの宣教師はいや神がいいんじゃないかということで、2つのグループが中国の聖書翻訳の中で大きな2つの流れを作っていました。ですから、この時代の聖書の中国の翻訳を見てみると、上帝訳聖書と、それから天という言葉をつけて天神訳聖書、ね、天の神様訳聖書というの2つがこう出てきています。その時代を前後して、日本は開国だと言われて、ペリーさんがやってきて、その船の前後に合わせて宣教師もやってきたんですね。その中でアメリカの宣教師が、まあ、多く、そして早く日本に着いたんですね。ですから、その中でこの中国で使われていた神を日本に取り入れよう、結局中国は上帝という言葉を選んだんですね。神ではなくて上帝がいい、その戦いに負けてしまった、まあ、いわゆるアメリカの 宣教師の方々、そのグループの方々の流れが日本にちょこちょこ入ってきながら、じゃあこの今はデウスデウスと言っていたものをどうすればいいんだろうか、明治維新にかかって近代的な聖書をもう一回翻訳しようという中で、じゃあ神様にしようかということになったのが今のその神訳聖書、神様神様ですね。でもこの歴史を開いてみると、多くの方々が日本人があんまり反対しなかったとそう書かれていました。まあ宣教師の方々がそうだ、あじゃあそうかなですね、ということで神学的にどうだとか、この日本で言ってる神がどうだっていうことをあんまり考えずにそのまま受け入れてしまった歴史が実はありますですね。でも同じような歴史を踏んだ韓国はまた別の歩みをしました。韓国に宣教師が来るときにはハヌルニンという言葉を使っていました。天のお方、まあ、それは韓国の土着の宗教と同じような名前です、ね、ハヌルニン。でもその歴史の中で多くの方々が聖書を読む中で、これは土着の神様と同じではいけない、いろんな神様がいる中で同じ名前ではいけないということで、今から約30年40年50年前ですかね、いろんな戦いの中でやっぱり唯一なるお方という名前をつけなければいけないということで、今ハナニンという言葉を、まあ、勝ち取ってきた、考え出した、選び取ってきた歴史があります。でも日本はその歴史を実は踏むことができませんでした。開国だ開国だと言われるままに、ああそうですかそうですか、何年かの間にその神様の名前を受け入れてしまった歴史があります。じゃあ今度は少し聖書を開いて、聖書にもいろんな種の名前が出てきています。エーワーナニッシー、エーワーなんとかですね、いろんな名前がこう出てきていますけれども、まあモーセさんが創造主にお名前を聞いた場面を今日少し考えてみたいと思います。今日私たちが読んだ出エジプト記の主人公はモーセさんです。まあ、モーセさんのお父さんとかお父さんはレビ人ではなかったかなと言われていますので、今でいう牧師の息子さんのような存在だったかなと思います。まあ、小さい時、まあ、生まれてすぐですね、こうお母さんから離れられましたけれども、いろんなキリスト教の教育をちょこちょこちょこちょこ聞くことができたかなというふうに思いますけれども、いよいよモーセさんが今度はエジプトという場面で奴隷に苦しんでいるこのイスラエルの人たちを連れ出すリーダーとして選ばれた時の話が今日の聖書の御言葉の中に出てきています。いよいよモーセさんリーダーとして歩まなくちゃいけない、でもどうすればいいかわからない、私は口下手です、もしイスラエルの人たちがどういう種に導かれていくんですかと質問したらどう答えたらいいでしょうかということが今日の聖書の中に書かれています。今日の出エジプト記の3章の13節にこう書かれています。私がイスラエルの人たちのところへ行って、創造主が私を指導者として立てられたと言っても、彼らがそれではその創造主は何という名前なのかと言ったら、何と答えたらよいでしょうか。こんな流れが書かれています。モーセさんが指導者として創造主に選ばれました。でもこのイスラエルの民が一体どういう人に選ばれてその私たちを導いていくの、一体どういう名前なの、質問したらどう答えたらいいでしょうか、わかりません、どうすればいいでしょうかっていうのがモーセさんの質問でした。でもこの質問の中にはどういう名前ですかという名前だけを聞く質問ではありません。当時は名前イコールこういう存在、そんな名前イコール存在という価値概念がありましたから、モーセさんはあなたは一体どういう名前ですかという質問と同時に、あなたは一体どういう存在ですかということを教えてくださいと創造主に尋ねたという意味合いが含まれています。ですからただ名前を知りたい、 What's your name? イルミモエヨ、もう中国語分かりません、すみませんねその名前何ですかという、そのただ名前を聞く質問ではなくて、どういう存在ですか、これからイスラエルの民を200万人とも言われている人たちを導いていかなくちゃいけない、じゃあその導かれる創造主はどういう存在ですか、教えてください、それをイスラエルに伝えなければいけませんという思いで聞いたのがこの質問ですね。それで創造主は答えられました。今日の14節にこう書かれています。私はあらゆる存在の根源である、
私はいろんなもののスタートですよ、根源ですよ、オリジナルです、もともとですよ、そういうことを語ってくださいました。まあ、この新改訳では私はあるというものである、英語では I am who I am と答えたとそう書かれています。まあ、どんな意味でしょうか。創造主役聖書が一番この部分ではちょっとヘブライ語に近いかなと思いますけども、私はあらゆるものの根源です、大元ですという言葉のヘブライ語がこう書かれています。エノヒアシェルエノヒ、エヒノエですね、エヒノエアシェルエヒノエ、私はこういう存在ですよ、エヒノエアシェルエヒノエです。実はこれはヘブライ語の学者がいっぱい調べてましたけども、これだという確実な一個の意味には固まらない。でもこの言葉の中には3つの意味が含まれているというのははっきりした意味の言葉です。一つは私は自ら存在するものですよ、そのヘブライ語。それからもう一つ目は私から全てが発生する。ですからなんか偶像のようにあるものからコンカンコンカンコンカン作って発生したものではなくて、私から全てのものが始まる、そういう意味も含まれています。そして私は永遠ですよというこの言葉が、この意味がこのヘブライ語の中に含まれているというふうに書かれています。創造者自ら存在するお方だと語ってくださいました。何か形作るものではなくて、私は自らが存在するものです。そして二つ目は私から全てが発生するものですよとそう書かれています。ヨハネの一章の三節にもこういう御言葉があります。全てのものは創造主によって作られた、だから創造主であるあられるキリストによって作られないものは一つもなかった。だから創造主によって作られないものは一つもありませんよとヨハネの一章の三節にも書かれています。またコロサイの一章の16節にも、全てのものはキリストによって作られたからである。天にあるものも地にあるものも物質界も霊界も全てキリストによって作られ、創造主がこの世界を創造されるとき、創造主の知恵が愛が被造物という形で現れてきている、そう書かれています。そして創造主は永遠に存在されるお方だということも私たち覚えたいと思います。このヘブライ語ではこの部分は未完了形で書かれています。未完了形、まあ、ちょっと難しい未完了形ですねということは過去も現在も未来もという意味ですね。過去も現在も未来も存在しておられるお方ですよということをこの一言のヘブライ語の中に主は込めてくださいました。この一言ですけども、その中に非常に大きな創造主がどういう存在であるかということをはっきりと示してくださいました。モーセさんはこの200万人を率いる前に、どういう名前ですか、どういう存在ですか、創造主に聞いたときにこの言葉を持って創造主は答えてくださいました。まあ、私は自ら存在する存在です、それから私から全てのものが発生するそのようなものです、そして私は永遠に存在する存在です、存在するものです、そう答えてくださいました。じゃあ私たちが使っているその神様、神という言葉がこの意味を含めているでしょうか。それを十分に取り込めた意味でしょうか。この 99% が信じれないこの日本の中で、選挙の働きの中で大切なことは、どんな大きな教会を作るかが大切ではありません。組織的にどんなに素晴らしい教会を作るかが大切ではありません。宣教地で宣教師がまず第一に思うのは、このためにどうすれば聖書の主が伝わるか、それが一番の悩みですし、課題ですし、やらなければいけないことです。どうすれば大きな教会ができるか、そんな問題ではありません。どうすれば組織的に素晴らしい教会ができるか、そんな問題ではありません。 今 99% がまだあなたのことを知らない宣教地です。そこで私たちが信じたクリスチャンがまずやらなければいけないことは、この 99% どうしたら聖書の主が伝わるかということを真剣に考えなければいけません。ああ、宣教師は外国の方がとんでもありません。この日本にいるクリスチャンはみんなが宣教師です。 99% が知りませんから、みんなが宣教師です。そうするならば私たちもザビエルさんと同じ悩みを考えなければいけません。この 99% の方々にどうすれば聖書の主が伝わるか、私たちの隣人、友人、職場の方々に私たちが信じている方を伝えるときに神で十分か、そのこともよく考えなければいけません。韓国はその歴史でハナニムと唯一な言葉を勝ち取ってきました。またアメリカも大文字で区別してきました。でも日本は八百万の神と同じ、タイも同じです。タイもプラチャオ、偶像と同じ言葉を使っています。ですから今回3月に行って何パーセントが信じていますか。 0.8%、 日本とほぼ同じです。ですから私たちは考えなければいけません。私たちが信じているこの素晴らしいお方を伝えるときに、この神で十分だろうか、この神でいいだろうか、私たちはもう一回再検討したいと思います。堀越先生も創造主が完璧だとはおっしゃいませんでした。世界観人生観の本を読んでみてください。創造主が完璧だとは思わないけれども、神では絶対伝わらない、そう堀越先生が語っておられました。私たちもこれから宣教するにあたって、これから礼拝堂出ていったら 99% が信じていない方々の中でザビエルのような、今から470年前のあの悩みを私たちも悩みたいと思います。どうすればいいだろうか、このことを総愛のビジョンですし、私たちも同じように考えていく、教会になりたいというふうに思います。今この時間3秒しながら、この日本がイエス様を信じるときに、その皆を褒めたたえるときに、偶像の神々ではない、私たちが創造主がわざわざモーセさんに教えてくださったあの名前を私たちが呼ぶことができるように助け導いてください。そう思いながら賛美して祈っていきたいと思います。
我が父主よ見させたまえ、偉大なるその計画、天が開き光が満ち、シオンの上にとどまる救いの御業、全地を覆い喜びの歌響かせ、その正義は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる、させたまえ偉大なる 救いの御業、全地を覆い喜びの歌響かせ、その聖